新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は7月の29日水曜日です。今日のニュースいきましょう。リード、リアルエステートがセキュリタイズらと優先株式をデジタル証券化し資金調達予定。レイヤー X が行政機関、中央銀行、学術機関、民間企業等との共同研究実施のためレイヤー X ラボを開設。リップル社が新しいピアツーピア決済プラットフォームのベータ版をローンチ。スカラーが個人情報を取り扱う業者に向け独自のスカラー DLT を用いたソリューションテンプレートを発表。
一つ目のニュースいきます。日本の不動産ディベロッパーであるリードリアルエステートが自社の優先株式をデジタル証券化し海外から数百万ドルの資金調達を実施する予定であることを発表したというニュースです。デジタル証券発行にはデジタル証券関連企業セキュリタイズ社、ドバイの金融企業グリップ社、アメリカのブローカーディーラーリアルトマーケッツ社が関わります。セキュリタイズは SEC アメリカ証券取引委員会にトランスファーエージェントとして登録。リアルトマーケッツは SEC とアメリカフィンラ、アメリカ金融業取引規制機構にブローカーディーラーとして登録されております。デジタル証券化するのはリードリアルエステート社の特別目的会社が発行した優先株式です。このデジタル証券は年率 5% の利息と純利益の最低 10% から最高 20% に相当する額を追加で分配する仕組みも内包しているとのことです。リードリアルエステート社の CEO である永原英司氏は次のようにコメントをしております。リードリアルエステートは我々の多岐にわたるビジネス活動を通じてお客様に価値を提供できるものと信じております。そして世界で最も大きな都市であり約3800万人の人口を要する東京エリアのグローバルアクセスの機会を提供するとともに効率性の向上と取引における様々なハードルを軽減できるよう設計された手法を開拓すること、また我々が設立したケイマン法人がアメリカのレギュレーション D にすでに登録し当該基準に基づき投資家からの資金を募るという事実も我々が資金調達をする上での理想的な解決策であると考えておりますとコメントしております。続いてセキュリタイズ社の CEO であるカルロス・ドミンゴ氏のコメントです。当該案件は日本がデジタル証券の分野で世界的なリーダーに君臨し続けるだろうという我々の考えを具現化したという意味だけに終わらず、確立された会社組織が抱える現実の問題を革新的な技術を通じグローバル規模でのデジタル証券の発行及び管理の面で費用対効果が高くコンプライアンスの確立されたソリューションを提供することでどのように解決されうるのかを示す好例であると考えております。そして当社はリード社のデジタル証券発行に関するテクノロジープロバイダーであることを大変誇りに思っておりますとコメントしております。続いてグリップ社の CEO であるゴーリバラン氏のコメントです。住宅や商業の開発のようなものに焦点を当てると J リート、ファンド及び上場競合他社をはるかに上回るリターンを得られる可能性があります。開発利益、賃貸収入及び仲介手数料によりリード社の商品は東京の不動産市場へのアクセスに関する理想的な入り口として位置づけられると思いますとコメントしております。補足をします。株式会社リードリアルエステート社は設立17年目の日本の不動産ディベロッパーです。リリースによるとリードリアルエステート社は17年間で500以上のプロジェクトを成功させ累積額は1000億円以上、現在同社の総資産は約 68.6 億円で株主資本は 11.6 億円とのことです。2020年6月30日に終了する会計年度の売上高は86億円、前年比 101% を超え、税引き前当期純利益は約2億円、前年比 120% になると予想されております。このプロジェクトは海外投資家が日本の不動産市場への資本アクセスできるきっかけを生み出しており、非常に魅力的です。続いてのニュースは、日本のブロックチェーンスタートアップ、レイヤー X 社がデジタル通貨、スマートシティ、パブリックブロックチェーンの3つを研究開発の柱に添えたレイヤー X ラボを8月1日に開設することを発表したというニュースです。レイヤー X ラボの所長は同社執行役員の中村隆也氏が務めます。 AIX ラボ設立の目的は、同社がこれまでブロックチェーンの社会実装のために手掛けてきた様々なプロジェクトを通して培ってきた知見を行政機関、中央銀行等、学術機関及び民間企業に共有し、ブロックチェーンに関する共同研究を促進させて社会実装を加速させることとのことです。AIX ラボは行政機関、中央銀行等、学術機関及び民間企業との共同研究、基礎技術研究として学術論文の執筆やオープンソースコミュニティへの貢献、外部識者を招聘したアドバイザリーボードの設置、ホワイトペーパーやニュースレター等を通じた研究成果の発信を行っていくとのことです。新しい経済はレイヤー X 執行役員中村氏へ取材を行いました。質問内容は、現状レイヤー X 社はコンソーシアムチェーンを軸にビジネス展開されていると思いますが、パブリックチェーンに関する研究開発を続けていく確固たる理由はどのようなところにありますか、です。その質問に対して中村氏は次のようにコメントをしております。パブリックチェーンと CBDC、スマートシティなどは経済のデジタル化に必要なインフラを作る上で、クリプトエコノミクス、暗号資産によるインセンティブ設計を支えるのか、クリプトエコノミクスが支えるのか、国や中銀もしくは企業のコンソーシアムが運営するのかのアプローチの違いだと思っています。基本的に根本的に違うことをやっているつもりはなく、両方に取り組むのは割と自然な発想だと思っております。またパブリックチェーンはいろいろな分野から才能を集めていて、最先端の技術が生まれる創造的なコミュニティになっているので、そこにコミットし続けることで会社の技術力を磨きたいという狙いがあります。逆にオープンソースの技術を使って自分たちはビジネスをしている分、自分たちで作った技術を還元したいと考えています。ここは会社の行動指針である特に強く影響を受けた活動だと思います。
続いてのニュースいきます。アメリカリップル社が暗号資産 XRP の決済プラットフォームペイバーナーのベータ版をローンチしたことを、同社のプロダクト部門ディレクターであるクレイグ・デビット氏が自身のミディアムにて7月25日に発表したというニュースです。このペイバーナーは XRP 用のグローバルなピアツーピア決済を実現する決済プラットフォームであり、ウォレット機能、ブラウザープラグイン機能、送金機能、送金リクエスト機能、ID 検索機能などを備える予定ということです。ペイバーナーユーザーはアカウントを作成し、ユーザー自らのペイバーナーに XRP を送ることで、XRP のウォレットとして使うことができるということです。また、ペイバーナーユーザーは他のペイバーナーユーザー、またはリップル社が規定するユニバーサルな送金用 ID である PayID を持つユーザーにワンタッチで直接 XRP を送ることが可能になるということです。さらに、ペイバーナーユーザーに対して送金リクエストを送ることもできるということです。ペイバーナーは PayID を利用した ID 検索機能も実装予定であり、これにより Twitter のようにユーザーを検索し送金を行うことができるようになるということです。ペイバーナーでは e コマースでの利用も可能で、店舗側は自分のウェブサイトにペイバーナーボタンを簡単に実装し、XRP 支払いを受け付けることができるということです。この場合、売り手は XRP による支払いに対して 1% の手数料をリップル社に支払う必要があるということです。なお、ペイバーナーは現時点で Chrome ブラウザーもしくは Brave ブラウザーにプラグインが可能であるということです。補足をします。これまで暗号資産を用いたプロダクトの設計に関しては、技術がわかる人が使えればいいという印象が強く、ユーザーフレンドリーな設計はそこまで重視されていませんでした。しかし、今回発表されたペイバーナーや先日リップル社によって発表されたペイ ID などは、ユーザーがとにかく簡単に実装できてワンクリックで送金できるということを第一に考えたデザインになっており、暗号資産を用いた決済の立ち位置が徐々にリアルな経済に近づいているように感じます。ただし一方で、ペイバーナーの ID とパスワードはユーザーのローカル環境での管理となります。これはハッキングなどの被害を受けるリスクは低いものの、ユーザーの負担は大きいものと考えられます。ユーザーフレンドリーであることとセキュリティ面を両立することがペイバーナーの今後の課題ではないかと考えています。続いてのニュースいきます。株式会社スカラーが個人情報を取り扱う事業者に向けて、同社開発の分散型台帳技術スカラー DLT を用いたソリューションテンプレート、スカラーインフォメーションバンキングソリューションテンプレート、スカラー IST をリリースしたことを7月28日に発表しました。このスカラー IST は、個人情報を取り扱う業者がパーソナルデータを収集利用するために必要になる同意の記録を行うシステム、これをスカラー DLT 上に構築するためのテンプレートライブラリー、これがスカラー IST となっています。スカラー IST では、個人情報取扱い事業者による同意文書の作成、修正、改定と同意文書に関連するマスター、これは利用目的、データ項目、利用期限、第三者提供先になりますが、このマスターの作成、そして生活者による同意、同意の拒否、同意の撤回、部分同意といった個人情報に関わる業務に対する記録を行い、証跡を保全するということです。 従来のサービスのシステムでは同意してサービスを利用するもしくは拒否してサービスを利用しないのどちらかしか選択できないという課題があり、このスカラー IST を利用したシステムの場合では生活者のサービスの利用度合いに応じて段階的に個人情報の利用に対する同意を取得していくことを可能にしているということです。また事業者が業務上取り扱う個人情報を安全で適切に管理するための標準規格である JIS Q15001 ではこういった個人情報取扱い事業者に対し個人情報管理の台帳を作成することを要求しています。そして個人情報管理台帳には改ざん検知できる媒体への記録要件があるため、従来は CD-ROM や紙媒体に出力をして管理をしていたということです。そしてこのスカラー IST を利用すると今お伝えした要件にスカラー DLT の持つ改ざん検知性を利用して対応することで生活者の同意状態の変更をリアルタイムに記録することを可能にしているということです。なおこのスカラー IST はオープンソースとして公開がされており無償のものとなっていますが、利用には別途スカラー DLT のライセンスをスカラー社から購入する必要があるということです。補足をします。株式会社スカラーは2017年に創業されたソフトウェアベンダーです。主に独自の分散型台帳技術であるスカラー DLT の開発を行っており、スカラー DLT を利用して企業の DX 推進を支援しています。またスカラー社は2019年にトヨタブロックチェーンラボの取り組みの一環としてトヨタファイナンシャルサービス株式会社とともに分散型台帳技術の活用に向けた実証実験を行ったことも発表しています。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式ツイッターの運営も行っております。公式ツイッターではお伝えしたニュースの記事の更新などあった場合に更新通知としてツイートをさせていただきますので、ぜひフォローの方よろしくお願いいたします。また LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。